高生
達人のブツブツ行こうか。
この番組は日蓮宗二僧の滝本光生となんちゃって坊主の桃田達人の二人でお届けする愉快に仏法が学べるバラエティ放送です。さあ今夜も1時間お願いいたします。滝本光生です。
あなたの抱き枕桃田達人です。
最近それで好きなんですよ
あなたの抱き枕
うん、でもまだこれ3週目かな、ももちゃんそれ言い出してね。
そうですね、
うん、まだ結構受けてる私の中で。
あ、ほんまですか、
うん、大丈夫。でももうそろそろフェードアウト、
ね、もうね違うのいかなかですね、いや先生この間ね、うん、映画見てきまして。
おーっと何を。
映画僕まあ、映画結構好きなんですけど。
あ、そうなの。
うん、好きなんですけど、うん、ね、アニメのね君の名はっていう。
ああ、はいはい、第二次世界大戦のあれやってるやつ。
いや、じゃなくて、現代の話なんですけど、それがちょっと2011年から現代の話で、うん、たまたまね、そう、君の名はってテレビでよく宣伝してるじゃないですか、うん、
やってる
で、息子と月に1回か2回会うでしょ、うん、その時に、うん、雨の日に息子に映画見に行こうかって言って、うん、何の映画って言うから、うん、君の名はって言ったら見てきたわって言うんですよ、
う
ん、見てきてどうやって言ったらむっちゃ良かったって言うんですよ、
うん、
あ、中1の子が、うん、ええー、わっていうような、うん、まあ言ったら、うん、ごくはよくある恋愛ものね、うん、話かなと思って、うん、たまたま時間空いたから行ったんですよ、
う
んうん、ほんだらもうびっくりするぐらい、うん、もう鳥肌立ちまくり、ずっと。
それストーリーに？
ストーリー。
あ、そうなの？
もうストーリー、鳥肌立ちまくって、心臓がね、バカバカバカバカ言うて、最後終わりますやん。
うん、
客席ガラガラなんですよ。
うん、
それで多分ね、40人ぐらいしかおれへんかったと思うんですけど、客席ガラガラやのに、終わった瞬間、
う
ん、みんな立ち上がれへんのですよ。
うっそー。
僕もしばらく立ち上がれないんですよ。
え、そう、どこ見に行ったの？どこで？
僕はイオンシネマ。
どこそれ？
茨城にあるんですよ。うん、近所に、ね、イオンの中にあるシネマであって。
いや、行ってみよう。
あれね、びっくりしました。
え、恋愛もんで？
恋愛もんなんですけど。
若い子の恋愛もんです
よ。若い子の恋愛もんなんですけど、よくあるストーリーなんですよ。
ジジババが行っても、いや、あれ、いや、映像がすごい美しいやん。
綺麗です。
もう素晴らしい色彩と描写力でしたね。
そう、あの漫画やのにね。
うん、わかるわかる、うん、
東京の風景なんか、うん、もう写真並みなん
です、うんうん、でもキラキラと水面が輝いてる、その輝き方半端ないやん。もう
すごい、
うん、あれはね、映像にだけは惹かれて、なんかそういうの見たことがある、
うんうん、
パンフレットとか、なん素晴らしすぎる。
あれはね、
でもストーリーがそうなん
だ。ストーリーね、単純に思ったんですよ、うん、ただ単にその要は高校生、女子高、田舎の女子高生と都会の男の子、うん、高校生が入れ替わるという、うん、よくあるストーリーやと思っとったんですよ、うん、でも
みんなあれやん、観光名所になってしもてるやん。
あ、そうなんですか。 あそこの場所がもう今
実際にあるとこやから。
そうなんですか。
バス停1個にしても、
そう、
あれ、もう
マジですか。でそこまで知らんかった。
なんで私の方が知ってんの。そう、あれは架空 の情景じゃないの。
うわ、それやったら、ね、それやったらなおさらもう、う
ん、でみんなそこに行って、ここの角度からやって言って、みんな写真撮ったら、その写真と実際にそこにあるバス停とか、実際のこの斜めの校舎を写してある、それも実際の学校の校舎のそこから絵描いてはんねんね。
マジっすか、
うん、もう全部がもう観光スポットになってるよ。
うわ、
連日みんなそこ行ってはる。
あの爆弾池みたいなね、池がこうあるんですよ、湖なんですかね、あれ。
そこまで知らんねんけど、
それがあるんだ。 あんなところもそうなんですかね。
もう、うん、ほぼほぼ全部そう。でそれの実際の写真と、ね、それの照らし合わせた特集やってた。
感動やな。
もーちゃんがそんなん言うの。
行きたくなってきた。なんか今それを想像しただけで涙出そうな感じぐらい。
マジで？そうなんや、うん、
あ、これね、もうそれぐらいもう鳥肌ジンジンきます。もう
もうね、なんか高校生の恋愛やから
でしょって思ったんですよ、うん、僕も見たらもう軽く構えとったんですよ。
ほ
ー、それがあまりにも裏切られましたね。
あ、そう、うん、
だからね、中にはだからバックトゥーザフューチャー並みの話も入ってたりとか、はいはいはい、スターウォーズ並みの話も入ってたりとか。
だってみんな10回20回って言ってる人
多いんですよ。そう、1回ではね、 1回ではこれ納得できないでしょ。
分かった、ちょっと待って、次のこれ放送までに私行ってくるわ。
行ってきてください、
うん、もう語ろう熱く。
もうね、
うん、もう分かった。でもそれ以上言わないんで、あの私
言わんときます。
空っぽで行きたいから、
うん、全部言ってまいそう。いや久々にね、本当にあの奇跡の
もう喋る、
奇跡のリンゴの映画ね、
うんうんうん、
あの青木さんの映画、
木村さん、
ね、木村さんの映画の時以来の、うん、なんか本当にほっこりとした感動の涙。
分かった、もうそれ以上喋らない。
分かりました、言わんときます。
多分でもリスナーの方の半分以上は見てはるよね。
うん、見てると思います。
うん、うん、見てはると
思う。で見てなかったらぜひ行ってください。これは価値あるわ。
あ、そう。
はい。
は、分かった。あの次の放送までに行っとく。
はい、はい、うん。先生、それよりも、もう年末になってきました。目白押しですよ、イベントが。
そうなんですよ、イベントが目白押し。うん、まず、忘れないうちにご案内しておきましょう。
はい。
なんたって今週のビッグイベント。
はい。
12月3日土曜日。
うん。
うん、夕方6時半から、中津空中庭園、
空中
庭園36階ウエストタワー、
はい、
で、ブツブツ忘年会の季節がやってまいりました。
うわー、もうこれなくしてはこう年末をね、
そうそうそう、
迎えられないっていうね、
うんうん、でここのブツブツ忘年会で、あのブツブツクイズがあったりとか、
おお、そうですね、う
ん、ブツブツクイズがあったりとか、あと、まあ、いろんなあの出し物がある中で、うん、その中で、ぜひとも、皆さん一緒にご参加していただきたいものがあります、
うん、あります。
じゃじゃん、
なんとなんと
それは、うん、この後世達人のブツブツ行こうかっていう、うん、このラジオの、
はい、
公開録画。
そうなんですよ。
したいと思います。
してもらいます、ね。本当に。
それは実際にこのスタジオっぽいのを、舞台の上に再現をして、音楽実際流して、で、オープニングの怒鳴りから入って、
はい、
うん、で、実際会場にいる方ともうその場で収録を
してしまって、うん、で、それをもう翌、月曜日に。
そう、
もう放送させてもらうという、
3日が土曜日なんで5日の月曜日に、それを放送しちゃうっていうことです。
急いで持ってこなかったですね、僕。
よろしくね。
はい、わかりました。山田さんがちょっと困った顔されてました
あ、いや、すみません、これもう前から計画してたんです
いや本当にね、うん、これはやっぱりね、本当に楽しみです ね、皆さんの前でやらせてもらえるなんて
本当、うん、だから、おそらく15分ぐらいかな、
はい、うん、
うん、差し込み的にね、
いやらしい
当日は、
はい、
うん、
はい、
ああ違うよ、そのほら月曜日に放送する中の
15分分ぐらいをそこで流させてもらうっていうね、
そういうこと、そういうこと、
いいですね、
いいな、楽しみだな、
楽しみですね、
うん、で、それはMC 的にはももちゃんと滝本で2人で、うん、はい、
やらせていただきます、
当日よろしくね、
わかりました、お願いします、うん、
超楽しみ、3時間半よ、
ね、
3時間半です、
大体普通忘年会で2時間から2時間半ぐらいのもんを3時間半、もうえだら出し物も用件、
出し物も容器あるし、やっぱゆったりと、うん、食事の時間をちゃんと取りたい、
ね、それ必要ですよね、
もう披露宴とかね、うん、あんなんでもね、食事の時間が合ってない
ないようなもんでね、
もう詰め込み型
いかなあかんかってね、そうそうそう、話聞かなあかんしね食べとってキャンドルサービス回ってきてね、もう食うてんねから後にしてくれたらいいのにと思いながらもね、わーって写真撮らしてもらって
るわ、そうそうそう、
せなあかん時があるんで、
しっかりと食べて、うん、みんなが横の方とお話ししたり、
うん、
我々も各テーブルちゃんとご挨拶行ってゆっくりお話ししたいし、
そうですよね、
最低でもやっぱり30分から40分ぐらいは、
はい、
ビッたりと食事の時間をね、
ああいいですね、ありがたいですね、
絶対大切よね、
そう、
うん、何食べたか分かれへんしね、
そうなんですよ、うん、あれディナーショーってあるじゃないですか、
うんうんうん、
もうディナーショーってね1回か2回ぐらいしか行ったことないんですけど、
う
ん、大概先ちゃんとご飯食べさせてくれて、
そうそうそうそう、
で後からバーンで出来はりますやん、
そうそうそうそう、 あれがいいのよね、
いいですよね、
うん、
1回食べてる時に出てきはったディナーショーあるんですよ、
それってすごいね、
うん、それね3回公演ぐらいのディナーショーで多分時間がなかったんでしょうね、
いや、すごいのはさ、うん、そのエンターテイナーの方の方よ、
うん、
すごい気散るよ、
気散りますよ、
あ、私そんなみんなが食事会やってる最中に、うん、食事しながらでいいよって言って講演会要請やん、
あ、はいはいはいはい、
できひんは集中できひんし、うんうん、すごいね、
そうやってましたね、
は
あ、だからプロ、言うたら生ビールおかわりとかっていうのも言えないでしょ、
言えない、
なかなか、
うん、言えない、言えない、うん、
大きい声で言われてもね、演者さんもこう、はい、はいって生ビール一丁言わなあかんかもわからないし。だから、やっぱりディナーショーでもしっかりとご飯を味わって、
あれがいいね。
ほっと一息ついた頃ぐらいに、
うんうん、そうそう、もう絶対。
始まってもらいたい。
うん、私今年の年末にディナーショー行くんだ。
え、誰の
ですか？久々に。
誰の？
ん？誰とも？アキナちゃん。
お、取れました？
はい。
マジですか？
はいはいはいはい。アキナちゃんの行
ってえあれってもう速攻ソールドアウトでしょ
みたいやね、
うん、
ところが行ってきます。
場所はどこで？
どこやったかな。
東京？
大阪？大阪。
お、ほんまですの。よう取れましたね、う
んうん、なんだっけ、リジェントハイアットリジェンシャーさん、合わせた、
はい、
うん、行ってきます。
いや、すごい、
すごい嬉しい。
ちなみにお値段っていくらぐらいなものなんですかね。
安いもちょっとまあまあ、
豪華なんでしょ。
いいお値段でした。いいお値段。うん、でも、もうそんなんどうでもいいわ。もう、アキナちゃん頑張ってって感じ。
先生、聖子ちゃんじゃなく、アキナちゃん？
うん、アキナちゃん。今は聖子ちゃん。
今は聖子ちゃん。
うん、あれはもう女の鏡やね。
あの人ね。聖子ちゃんね。頑張ってますよね。
でも当時のアキナちゃんの影ある。
あ、影ね。
ね、なんか影ある、ちょっとこの悪い小悪魔的な、あれが当時のバブルだった時代の、うん、あの女が目指すかっこよさやったね。当時はね。
ちょっと影あるね。
そうそう。なんか清純派はどっちかっていうとダサいみたいな。なんかあの影あるのが、なんとなくこう、かっこよかった
ね。極端に聖子ちゃんはこのブリブリのブリッコすぎたんもありますからね。
そうそうそうそうそう。でもブリブリブリッコの方が人気があったけどね。うん、
男子からはね。
男子から。そうやね、うん、まあ。女子もそうよ、やっぱり。キョンキョンもそうやったしさ、堀ちえみちゃんとかさ、あの辺みんなブリッコ系であれやったけど、アキナちゃんだけはなんか個性的に言ってたじゃん。
そうですね。
そう。あれが、あの時はね、かっこよかった。もうみんな女性はもう彼女の生き様に憧れたよね。で今は聖子ちゃん。まあ、でも明菜ちゃん帰ってきてくれて嬉しいな。
でも今またここで明菜ちゃんっていうのはすごいですね。
そうやね。
ね。
う
ん、ここで明菜ちゃんがまたパーンと来てくれたら、
いや
女の人もまたこう元気になってきはるんでしょうね、みんな。
うん、そうやと思う。もうぜひとも頑張ってほしいな、うん。あれ何年前やったかな。10年経ってないか。うん、前に、自分らのイベントでね、
はい、
あのエンターテイナーの方来ていただこうかっていうことになって、アキナちゃん読んだの、
はい、
で4曲かね、デザイアとか当時の歌を全部歌ってもらって。え、
先生が読んだの？
いや、まあ、我々のグループで
グループが読んだの。
アキナちゃん読んで、
ね、
うん、
マジですか。
でもその時はね、あまりのアキナちゃんの痩せ方とかにちょっとショックだったの。へーって、アキナちゃん大丈夫みたいな感じ、うん、なんかすごいショックやった。
うん、それ声は出てありました？
出てなかった。出ない。すごく出てなかったけど、でもちょっと彼女その時はもうすでに病気、心をねちょっと病んでちゃったでしょ。でも今回もそれでもう一回あのエネルギー溜め込んでね、戻ってきてあるから、もう心の底から応援しようと思って。
いいっすよね。
そしたらあきなちゃんの話はいいんだけど、
置いといて先生もっとイベント目白押しのちょっと宣伝しといていただかないと、
はい。まあ、だから、今週はブツブツ忘年会。
で、その、これ、先生ごめんなさい。ブツブツ忘年会、まだ枠あるんですか？
あります。
あ、大丈夫なんです？
はい、ね。
広げました。
いや、うん、広げたっていうかね、うん、あの、みんな前もってババッと抑えられたんだけど、うん、この時に仕事が入っちゃった方が割と多くて、うん、何人かバラバラとキャンセルをされたの。
ほうほうほうほうほう。
だからもし、あの、ももちゃんお友達ともいらしたら来てくれはったらいいし、
わかりました。
うん、
友達出ますわ。
そう。どんな友達ですか？うん。でも、あの、もしこのラジオ今聞かれてね、行ってみたいんだって言われる方は、ぜひ。
ぜひともお越しいただいたら。
うん、あの、厚生事務局の方に、
はい、
うん。お問い合わせいただきたいと思います。
はい。
それから、その翌日の日曜日なんですけれども、うん、日曜日は、私が本山でね、京都の本山でごま木法要、ごまを。
え、先生がされるんですか？先生は補助？
まあ、補助だったり、あと太鼓叩くなりなんかするけどね。はいはいはい、うん、で、そのごまぎ法要があるので、うん、
それを。何日ですか？4日。
翌日ね、日曜日、はい。それはね、忘年会に遠方から皆さん来られる方いらっしゃるので、
う
ん、そのまま皆さんホテル泊まって、次の日も法要一緒に出て、
皆さん。
そうそうそう、なんだって。そうそう、もう結構そっちも割と大人数になってるんだけどね。で、それが法要終わった後に、 あのどっかせっかく京都にいるからなんかどっか湯葉懐石でも食べに行くか。
うわいいな湯葉ね。そんな感じです。いいですね。
で本当は私は京都にいてる場合じゃないねんけどね。その日は朝から実は東京に本当は行かなければいけない。
はいはい、
うん。なぜかというと今やっている逆指導協会の最終日。
うわえ最終日。
そうそうそう。
最終日が顧問がいなかったら最高顧問がいなかったらまずいんちゃいますか。
最終日なんです。でもそれはみんなにごめんねって言ってあるから大丈夫。
あ一応前日の前倒しの忘年会で皆さんに。
だってこの前の日のぶつぶつ忘年会に東京から逆指導の生徒いっぱい来るもん。
いや来るもん違う先生それは来はるんであって
そう
で最後卒業式は卒業式で
じゃあ朝からみんな帰るみたいよ。
あそうだそう、う
ん、でもさあかん社内がなお坊さんやから
まあまあまあね
師走も走る12月やで
そりゃそうですよね師匠も走る
そうそうそうそうということです、
うん、
でね、
うん、
ちょっと勇気を持ってね
はい、
うん
告白
何の話滝本康生の人生を語る講演会っていうのをしていくことにしたのなんかちょっとちょこちょこちょこちょこっと
これは先生僕ねラジオの中でももうだいぶ前にもお話したことあると思うし車の中でもよく、うん、お話したと思うんですけど先生なんで自分の人生を語られないんですかと、
うんうんうん
ね、自分の講演会なんでされないんですかみたいな、はいはい、いやそんな私みたいな若造が、うん、そんな私の話聞いて何がええの
そうそうそうそう
っていうことを言われてた先生がこれはブログになんか東京の逆指導の人たちが先生のお話聞きたいとかで出てたとかいうのを聞いてお話しされるとされた、
うんうんうん、あんまだしてない、
うん
うん、やけどそのなんでって言われてもねって最初思ってたけどね、
うん
ところがこの間出版社の人と打ち合わせをした時に、
はい、
その作者のプロフィールって後ろの帯にね、
うん、
ちょっとこのほら5センチ四方ぐらいでプロフィールって載るじゃない、
はい、
作者とか、
はい、
でそれをね、出版社の方がね滝本さんのプロフィールはこのマスでは書けないからちょっと本文の中で何ページか取ってプロフィール書いていいですかっていう話になったのね。
へ
え。いやそうなんでってならとほにゃららほにゃららという人生を歩んだ人が仏法を勉強している、うん、その内容ですっていうこの前提が一つの本になるって言われてそんな大したことないですよと思いつつ、うん、でも人がそう言うならそう自分のことは自分で一番分からへん、
はいはいはい、
ただただ普通に そこにあることを経験して歩んできただけの話やからなんてことないやんって思うんやけど周りが言うんやったらそうなんかなって最近ちゃんと思うようになったの。
いや僕もだから前から先生にはそういうね先生の講演会、うん、人生の講演会をぜひとも聞かせてもらいたいっていうのはお話してたと思うんですよ、
うん、でもその意味が分からなかった、うん、意味が分からない、うん、でもこの間の逆指の、受講生の子たちが、うん、本当最初一言目だよねブログに書いてたけど先生はずっと小さい頃からお話し上手でしたかって、
うん、
っていうことにすごいそんなわけないじゃないって人前でなんかあの字も言えなかった名前すら言えなかったのよって、うん、これもう事実やからねでもそれがペラッペラッペラッペラ今喋るっていうそこに至るまでの何がどう変わって何によって変わってっていうその大きな節目ってありますよねっていうから大きな節目は別にないと自分で思ってるけども食事の席とかでちょろちょろっと喋ったらもうみんながすごいびっくりするこれをびっくりする出来事なのかしらって感じやったから、まあ、自分ではもう評価ができないけど聞きたいって言ってはるんやったら、うん、仏法を聞きたいって言ってはる人には仏法を話させてもらうけど滝本のことを聞きたいって言ってくれてはることにそこは話してあげないっていうのも違うのかなと思ってじゃあみたいなでもわざわざそんなんね会場を抑えてね、来ていただくっていうようなことと違うやんって思うから
いやいやそんなことないです
よ構成案でねでも構成案ってたった13人、2、3人、4人とか限界なの
うん
、うん、だからそこでまあ お茶でも飲みながら普通にこんなんやったんよみたいなんで、なんか形式ばった公演ではなくてさ、こんなんやったんよみたいなんでいいのかなと思って、でじゃあちょっとこの日にやりますよってアナウンスをしたの。5分や5分かかれへんかって、みんながもうすぐ満席になっちゃって、もうキャンセル待ちばーってなっちゃったから、なら会場借りますかっていう風に主催にしてくれるね、あのミュージアム準備室の人が、ちょっとやっぱり外の会場借りた方がいいっていうことになって、
そりゃそうでしょう。
でも外の会場借りて講師とね、うん、じゃあ聞きに来てくれはった参加者っていうその対面形式はやっぱり嫌だ、うん、なんかこうほっこりと下に座ってねお茶飲みながらね、うん、がいいって、うん、そうじゃとやっぱ自分聞きに来てくれた方って別れた形の講演会で、自分の人生語れませんよそれはって感じ。
僕はあの先生一回聞かせてもらったことあるんですよ、その30分ぐらいの講演を、
は
あ、朝のセミナーで、その時に先生のその人生をちょっとだけ聞かせてもらったことあるんですけど、
ああそう、
うん、驚きましたよ。
へ、
うん、だから多分お茶飲みながらとお茶みんな落としますよ持ってはったら。
いやだそう、うん、別に 何があったわけじゃないけど、その場その場でさどうするって事件が起きたらね、それをさあどうしたらいいんかなって思ってきただけで、全然あんま自分で分かってないの。
いやいやいやいや、すごい人生だと思いますよ、う
ん、そんなことないよ、そんなことないねんけど、参考にしてもらえるところはあるのかもしれない、うんうんうん、やっぱりもともとほら私言語障害やからね、今もそうだけど。
あ、そうなんですか。
うん、言語障害。
今どこが言語障害？喋りすぎの。
いや、まあ一応はこんだけペラペラと喋れるはずのない舌なの、うん、口の中の構造なの。だから本当は手術を受けなければ、その50音の中の半分が発声できないはず、本来。
へー、
うん、だから、あの、作業とか、な行とか、ら行とか、他行か。この4つは絶対に発声できない。本当は、う
ん、そんな全然感じませんけどね。
でしょ、うん、もうあのすんごい訓練したから自分で見つけたの。それを手術をしなくても話ができるっていうのを徹底的に自分で研究したの、
うん、
だから最初はあのそんなもう なんていうの、ずっともごもごしてたの、うんうんうん、話せないからね、はい、うん、内容が話ができない、そもそも論でね、うん、内容が話ができないから、あの子供の頃から一番好きだった果物はバナナだったの。
ほう、
でもバナナが言えないわけ。
ほう、
うん、私子供の頃バババって言ってても、なーが言えないから、
へー、
バババ
へー、
うん、でも1歳とかさ、それぐらいの子がさバナナを手に持ってね、うん、バババーとか言ってたらさ、大人って笑うやん、うん、まだ子供やから可愛いねみたいな、うん、でもそれはあのギャグを言ってるわけではなく、な行が言えない、
へ、
それを周りの大人が気づくのに時間がかかったわけ。
お、
うん、バババって言ってたから。
へ何歳まで？
いや、もう何歳までっていうか、親が突然気づいた、
へ、
うん、あれこの子ちょっとひょっとしたらなんか発育がおかしいみたいな、うん、で、あの航空外科、空港、え、こっちの航空外科か、うん、ね、なんか言ったような記憶がある、うん、子供の頃
に、はいはい、
なら、あのこういう風な構造のあるはずが、この子はこういうようになってるから、あのこういう風に こういう風に手術をしたら、うん、それはあの問題なく話せるようになるよってな話をなんか言ってたのを、親が分かりやすく説明してくれたのを覚えてる、
それどんな訓練されたんですか先生。
あのとにかくこの舌の動かせる範囲っていうのは、私は普通の人よりも半分以下しかないの、はい、うん、だからな行、他行、作業とから行っていうのは、うん、ももちゃんらは普通に喋ってるやろうけど、
はい、
あのこの障害持ってる人間の舌からすると奇跡的な発音なのね。
お、
うん、その発音ができるためには舌を切らなければいけないってなってたんだけど、
はい、
もうそんなもん絶対切るのは嫌と思って、うん、で何かあるやろ、どないかできるやんと思って、自分で必死にも口の中の舌の筋肉を鍛えるみたいなことやったりとか、はいはい、必死にやって、で今は
舌の筋肉どないして鍛えるんですか。なんか、
まあ、それまた教えてあげるけど、
乗せますもん、なんか
違うよ、うん、でもその本当に 可動域が狭いからね、その可動域をどうにかしてこう舌を使うっていうのを訓練した。喋れるようになってからは人前で話をするっていうことができるようになったけど、その子供の頃とかに人前で話をしたくなかったのは話せなかったからなの。でいじめられたから、すんごいいじめられた。
へえ、うん、何歳ぐらいまで？
割と大きくなるまでいじめられたね。途中からいじめられるというか、しばかれる理由が変わってきたけどね。目立ってたから。
ああ、そうですか。
先輩とかにすごいね。うん、でも、まあ、それは、まあ、ある程度のね、大人やからいいけど、本当のその子供の頃っていうか、小学校のまだ半分ぐらいの時まで、幼稚園とか、その幼稚園上がる前とか、うん、は、もうコンプレックス、人前に出て話すのも嫌、もう宿題、当てられてよ、もうそこに読むのも嫌、もうとにかく声出すのが嫌。
わかんないですよね、今滑舌めちゃめちゃよろしいですもんね。
と思うでしょ、うん、と思うでしょ、
声は通るし、
声はね、うん、なんだけども、あれよ、ラ行とかナ行はまだ苦手。
そうかな、う
ん、すんごい苦手なの。だから、そろそろ変えるっていうこの発音、ね、ぼちぼち行こうかの方がよっぽど楽で、そろそろ変えるってもう神業の発音なの。そろそろ変える、定期的にラ行が来るのね、
うん、ロンリーチャップリンとかやったらものすごい言いにくいんでしょうね、カラオケ。
まあどうやろう、音があるから分かれへんよ。ただそろそろ変えるって今あえてそれを言ってみたけど、もう絶対そんな言わない、もう行く、うん、って置き換える、はいはい、そのラ行とかタ行を使わないでいい、置き換えれる全く同じ言葉を常に探しながら喋ってる。うーん、あ、もうそろそろ帰りたいなって思った時に、でもそれを心の中で言うことはできるけど、言葉に出すとまだ突っかかる可能性があるなと思うと、そろそろ帰るっていうのと意味が全く変わらない、ラ行を使わないこと言いましたら何があるっていう風に常にもう一個考えながら喋ってるから、すごい脳トレしてるような気がする。うん、もう行くっていうのが思いついたらそっちを喋るけど、でもそのもう行くっていうことを見つけるのに間に合わなかった場合は、そろそろ帰るって言ってしまわなければいけないわけよ。その時にちょっとでもお酒を飲んでたら、そろそろ帰るっていうのがうまく舌が動かせない。だからもうすごく酔ってるような言葉遣いになっちゃうわけ。全然シラフなのよ。ただ舌を動かすための意識の集中力がちょっと欠けると間に合わない。だから、え、もう先生酔ったんとかってみんな笑ったりするけど、いや、まあ、酔っちゃったって そっちに乗っかるけどね。でも全然酔ってなくて、言葉遣いが急におかしくなっちゃうことがある。
わからないもんですね、うん、そんな
先生
がものすごく滑舌がよくって、子供の頃から人にピシピシピシピシもうね、生徒会長でもやられながらこう来たんやろうなって思ってたぐらいなんですけど、そう思うでしょ。
いやー、そこはねすごい苦労した、まあ、今でもちょっと苦労はあるかな、時々やっぱりカチンとした感じだったりも、
うん、正直言うてね、その喋ることのコンプレックスってね、うん、あるとねものすごいしんどいと思うんですよ、うん、その言葉を出したいのに、うんうん、こう出すとね、うんうんうん、これが伝われへんかったらみたいな、こう意識を常に持ってると言いたいことが言えなくなってきて、ありきたりなことしかこう言えないような、うんうんうんうん、自分のそのすごいストレスっていうのを分かるんですよね、
うんうん、いや、あるよ、もちろんあるねんけれど、でもそれはそこがね、その今言った言語障害なんかどうでもよくてね、うんうん、そこよりもだからこそ何をしたらいいかっていうところの努力の方をどっちかって聞いてほしくて、1日に私毎日1冊本を買ってるから、ポストに必ず1冊ずつ入ってるのね、はい、届くわけよ、
はいはいはい、
アマゾンから。
う、毎日1冊購入入るんですか？
そっか、少ない時で、
はあ、うん、多い時は 2,3 冊とか、
2,3 冊毎日買う。
マジですか？
マジで買っちゃう。
いつ読む、毎日読むんですか？ほんで毎日1冊読まれる？
必ず、今日も持ち歩いてたでしょ、っていうように必ず 5,6 冊とかいつも持ち歩いてる。
持
ってでパパーッと読むのね。でもちろん電車の中で読んだりとか、ちょっとした移動時間ちょっとの時でも絶対読むねんけど、 ただそうじゃない場所で読むとき、例えば自分の事務所であったりとか、はいはいはい、っていうときは、恐ろしい大きな声をって読み上げてる。
マジですか？
うん、訓練訓練。
本当に？
うん。自分が想像した話っていうのは、今言ったみたいな、ら行、他行、な行とかを避けて喋ってるからね。他人の方が書かれた原稿は容赦なく私を苦しめる文面なのね。なんかそれを声を上げて早口でダーッと読めるように。
いや、正直言ったらその本読むスピードと、うん、その要は文字を読むスピード、
うん、
言葉に出すスピードって全然ちゃうじゃないですか。
うんうんうん、違う違う違う違う。
本読むスピードって慣れてきたらこうバーッと読めますけど、喋、うんうん、るスピードってね、初めて開いたら
喋るスピードはそうやけど読むスピードより早いよ。
うっそ、そうですか？
そうよそうよ、何言ってんの。
僕逆やな。
ほなあんた適当に読んでんねやわちょっと待って、
はい、
ね、そろそろ一曲を入れなさい入れなさいと、
はいはい、
さっきからねお司会のメッセージが来ました、
はい、
今夜一曲目の曲です。サザンオールスターズのナンバーからみんなの歌です。どうぞ。 みんなの歌お届けしました。
いやー先生、お前今音楽中にもものすごい大激論っていうかね、
人生のお話、
お話なんですけど、先生だから今お話聞いてて、やっぱりその本を声出し読むっていうね、
う
ん、
そうそうそう、
こういうトレーニングをこうずっとされてる、
うんうん、
自分のやっぱりその克服したいことを、
それって音楽前に今これ音
うん、って言われてたでしょ。
喋ってた？
うん、喋ってます、喋ってます、喋ってます。
ミュージック前、
喋ってます。もう喋られてますよ。
あ、オッケー、オッケー。
で、まあとりあえず音楽入ろうってなったんですけど、うんうん、まあその後もいろいろお聞きしてたんですけど、うん、僕は本当にね、一、うん、人で例えばギター、うん、
はい、
ギター買ってきてギターをやると、
うん、
これをやもうギター弾きたいんですよ。言
う
たら、
うんうん、
あ、かっこええな思ってね、ギター弾けるんで自分で歌えるんだったらええなと思って買うじゃないですか。通販で買うた。凍った瞬間、チューニングのやり方が分からなくて、もう、とりあえず置いて、
うん、
また明日しようと思いながら、そのまま1ヶ月ぐらい経っちゃったりとかね。で、
最初のテンション活用しな、絶対あかんよ。
これがね、僕ね、僕の自分で分かってるんですよ。一番の最大の欠点というのは、一、うん、人でコツコツできないんですよ。うん、
誰とすんのよ。誰が一緒にコツコツしてくれんの？
そこなんです。
は？
そこなんです。で、先生さっきね、うん、あの音楽中にピアノの練習なんかでも、うんうんうん、要は徹底的に、
うん、そうそう徹底的に、うん、もう最初もう今は本当楽譜がもう読めないからね、うん、でも一個ずつ、あ、ここどうやったな、ここファドファらしいの、あ、このこんだけの和音やなとかさ、うんうん、一個一個確認したらちゃんと手は置けるけど、うん、ざーっと曲みたいに流すのにはすごい時間かかるようになっちゃってるからね、だからもうそれを、あ、こうやな、ああやなって一つずつの和音を確認したりとか、リズム確認したりでしながら一通りの楽譜に指を置き切るのに本当に 2,3 時間かかるっていう恐ろしいテイクスタイムなのね、
うん、
でもよしもう一回やろう、で最後まで行ってよしもう一回やろう、
うん、
よしもう一回や、一回置き切るのに、ね、2時間かかったことを考えてみ、うん、5回やったら10時間かかる、
10時間、はい、
うん、でも5回やるのに10時間かからないわけよ、
うん、
5回やるのには1回目するのに2時間かかってても5回するのには3時間でできるようになってるわけよ、だんだん早いから、
はいはい、
でこれを100回繰り返した時に私はどうなってると思う、私さんって聞くと、うん、そりゃもう楽譜見ないで気持ちよく弾いてますよ、
うーん
という自分がリアルに想像ができるから、うん、そこで目標はすり替わる、 100回やろう、
はー、うん、
でもう100回やる、もちろん100回なんかやるもっと手前でもうその曲は自分のものになってるよ、
へー、
うん、だいたい60回とかの段階で、まあそらそら好き勝手に自由に弾けるようになってるけど、うん、でも目標はそこじゃなかったから100回だから、
うん、
だから100までやる、
ずっとやるやん、
絶対
もう見たら50ぐらいでもう譜面見んでも弾けるようになっても100って決めたら100やるんです、
う
ん、
そうなら50回の時に完璧と思ってる完璧と100終わった後の完璧のレベルが違う、う
ん、
この100回やった後のレベルは私だけの財産、
あ、
誰にも盗まれないしね、譲れないし盗まれることもない、本当の財産ってそういうことでしょ、
そりゃそうですよね、うん、あ、本当ですよね、
そうそう、
自分にしかない財産ってそうですよね、
そうそうそう、お金とかね、あんなは人に貸したりとか盗まれたりしちゃう財産なんだけど、そこに時間を投資した身の体の中に浸透させた財産って誰にも盗まれないし目減りしないでしょ、続ければ続けるほどこの財産って大きくなるじゃない、
はー、
うん、なんか体の中にこう財産溜め込むの大好き。
そうか。
うん、
先生、仏法の勉強、お勉強とかされてるのとかも全部、うん、自分の中に財産を貯めていかれて、
まあ、そのままやね、だから相続、自分で自分に相続をしてあげる。
いや正直で先生ぐらいね、あんだけ毎日そのブログをね、
うん、
あんだけの文章をね、うん、毎日あげるって大変なことじゃないですか。
大変。
でしょ？
うん、
それを多い時は1日3回とか上げ張る時とかありますやん。
やっぱほら、あの何かに動きがあった後、 例えばご相談者が来られた後とかは、私ブログ書いてるからねって、だから今日のあなたのことをちょっと、まあ、名前も変えたりとか、まあ、名前出さないで年齢も少し足したり引いたりしとくから、その今日あったことを書いていいかって言ったら、まあ、自分が見返しができるから書いてくださいって言わはるか ら、 だからその相談の方がお帰りになった後とかはもうすぐバッと書いたりとか、何か動きがあった後ね書く。
いやラジオの中でもね、そのいろんな お話できますやんか先生、あの、教えが、ね、うん、車の中で僕が相談してもいろんな教えポンポンポンポン出て来られますやんか。だからそんだけ要は自分の中に詰め込むっていうこともこれ大変なことじゃないですか、作業的に言うたら。
いやでもももちゃんだってそうや。だって私、そうももちゃんの今運送業界とかもしてるでしょ、会社ね、だからそんだけ要は会社であの利益もももちゃんの会社ちゃんと出しててさ、でも運送業界のことなんか私喋れって言われて何にも分からへん。でもももちゃんに今の運送業界ってどんな感じなんとか、そのトラックを所有する、またはそこの保険がどうとか、ね、運転手さんとのそのバランスとかってどんなんなんとか、業者を回っていって荷物を下ろす上げるとかのそれってどういう時間の割り振りでって言って全部答えれるでしょ、マニュアルなしに。
まあはい、
何のマニュアルもミント、それはももちゃんがただただ繰り返してきたからでしょ、それだけのこと。
いやーでもそれはでもそのなんていうんですか、そう僕はただ対相手がいるじゃないですか、今目の前におる中でやってくることであって、ね、先生は要はコツコツ自分でやらなあかんでしょ。
それはももちゃんもコツコツ自分でやってきた
よ。いや僕が言いたいのは、例えば、あの僕やったらトラック買うて仕事ないから仕事ありませんかってお客さんのとこ回るじゃないですか、直接やり取りする中で仕事ならこんなん、荷物運んで言われたらどれですかとか言うて、このやり取りがリアルにそこに行かなあかんわけですよね、常にでしょ。先生の場合であれば、例えばまあ相談者の僕っていうものが初めましてで会いました、僕がいきなり先生に人生でこんな今苦しんでるんですって言いますよね。その時に先生が、あちょっと待ってね、それはとか言いながら本で目次をめくりながら、ちょっと待ってよとかで、確かね、
調べて
どっかにあのそんな何やったかな、ちょ待ってや、この辺かな言いながら、ああちゃうわこれとか言われたら、
要は教えをどっかが調べ、
そうそう調べながらやられたらね、
なんか嫌だよね、
だし時間もかかるじゃないですか。それをポンポンポンポン出てくるということは、それまでに詰め込んでるわけじゃないですか。
まあさ、ただ詰め込むための時間、ただただね、あの自分でほら1日にね、あの20時間もデスクに座ったわけじゃなく、だって、まあ、例えば今相談者っていうことのね、ももちゃんがそれを例え話で出してきたけど、まあ、言ってみたら私4万人の方鑑定してるわけ。だからやっぱなんていうの、
東京ドーム1回近いぐらいですよね、
4万回人とお会いしていろんな悩みをお預かりしたりすると、そらさ、そなんていうの、その一応その道のプロじゃない、ももちゃんがトラックのこと私が何聞いてもこんなんですねって、ももちゃんがパラパラ言うのと一緒で、そこは別に要は経験値の問題と思うよ。
でもごめんなさい、あの僕ももっとそんなハイレベルな話じゃなくて、僕の場合は
いや
聞きたかったのは、その例えばピアノをやりたく今でもやりたい人たちって、このラジオ聞かれてる中でね、今からでもやりたいなって思う人って多分いてると思うんですよ、ギターやりたいとか、歌やりたいとかって、だからギター買うたり電子ピアノ買うたりするけど、続かないんですよ。
分かったももちゃん、それはね、あの仏法にも教えがあるけどね、あのまず続かない方はね、本当にそれをやりたいと思ってるかのか、そうじゃないのかを問えっていうのがあるのね。横の友達が、今度ギターやろう思ってんね、嘘ギターやんのお前、じゃあ俺もやろうかな、
ありますね。
これは、ギターをやりたいんじゃないね、その子の真似がしたかっただけやねんね、こういう場合は続かないと、いうことと、それをギターが弾けるようになるとか、まあ、絵が描けるようになるでも何でもいいや、あの例えば英語を習う、ね、英語を喋るようになりたいとか、やっているそのことができるようになりたいという目標設定の人は続かない。
ほう、
うん、ほう、その向こうに何があって、そのためにギターというツールを使う。
ああ、はいはいはいはい、うん、自分がただにギター弾けるようになりたい、そうでは続かない、
続かない、続かない。
そのギター弾くことによって、
で、ももちゃんが例えば、うん、あの武道館に立ってる、
はいはいはい、
そこでスポットライト浴びて、うん、でそこでキャーってこうもうね、黄色い声援バーって、うん、いろんなファンの方が、でその方々とこうみんなでハッピーな時間を作っていく、うん、っていう、自分がステージに立っててライト浴びてて、もうそのそれこそ臨場感やね、うん、もうそれを考えたらもう鼓動がドキドキしてくるぐらいの、もうそのワクワク感、
うん、
その今自分がやろうとしてるもう一つ向こうに、もう鼓動がドキドキしちゃうようなワクワク感を設定しないと無理。だってもうそのステージに立ちたくて仕方がなかったら続けるもん。
まあ確かにね、
続ける、
そういうことですか、
うん、そのもう一つ向こうに設定しないとダメ、
しないと、
うん、これがね、あの設定、目標設定の仕方ではあるんだけど、自分がそれをしたいから、ギターをしたいからだけではなくて、そのもう一つ向こうにあのリアルなイメージを抱く、でそれに対して誰が喜んでくれるかっていう、はいはいはい、第三者の喜んでくれる人を明確に自分でイメージをしておく。
はいはいはいはい、喜んでもらえる人ね、
うん、例えばももちゃんがギターな、うん、今から始めるギター弾けるようになりたいねん、これは絶対無理、
はいはいはい、
うん、でもギターを弾きながらあのステージに立ってね、でそこでバーッと音楽も聴かせながら、ちょっとしたその漫才じゃないや、そういうね、ちょっとこう小ネタをこうお話しして、でみんながバーッと笑ってくれる、でその中に絶対に息子に聴かせてやりたいっていう、
はいはい、
うん、息子、そう、もうリアルなイメージの人物、その子が喜んでくれるっていう、そこの第2段階第3段階まできっちり設定したら、
う
ん、もうやめられない、突っ走る。
そうか、
うん、これは目標設定の仕方の基本形やね。その向こうに何がありますかって、その時にどんな感情、
その向こうぼやけてるんですよね、
うんうん、みんな大概あるさ、
ぼやけてなんかボワーンとした感じであって、まあまあそこまでもいらんけど、ギター弾けるようになったら楽しいやろうな、かっこいいやろうな、うん、みたいなぐらいやから続かへん、
うん、続かへん。
スポーツジムとかもそうですよ、うん、みんな一回は入会したことあると思うんですけど、うん、みんなやっぱり続かない、
続かへんのよね、
うん、
だからそれはね、あの例えばやけど、うん、ダイエットとかを今から始めたいって言って友達とかがいてね、
はい、
うん、だからまあ、半年で頑張って10キロは痩せたいねとかって言ってたら、うん、じゃあ半年後の何でもいいから、あの水着のオーディションがある、うん、何でもいいからそれね申し込んどけっていつも言うね、
うん、
だ絶対やる、
はい、絶対やりますよね、それ
絶対やる、絶対やる、うん、もう意地になってやる、だってもうそこに臨場感が出ちゃうから、
はいはいはい、
そういうものの探し方、自分がこれをスタートしようと思うことと何かを紐付けておくっていうことが、ひょっとしたらあのちょっと人より得意かも、私ね。
ということは、先生が今英会話を習われてるっていうのは、先生にはすごいステージがあるわけですな。
あるあるある。だそのほら、今回は飛行機乗れなかったから断ったけど、はい、ラスベガスで公演しなあかんもん。あれでも、だからもうベガスのステージに立って公演やってることをもうずっとイメージした。うん。だから、ステージに立ってるイメージはしたけど、喋、うん、れてるイメージは全然できなかったのね。
はいはいはい、はい。
で、これはいかんと。うん。これはちょっと高い金額出してでも、うん、そのマンツーでしっかり教えてくれる先生を探そうと思って、もう一気に始めたけどね。
そうか。やっぱそこなんですね。
そうやね。だから何でもね、だからうちの門下生はいつもフラフラになんねんけど、
はい、
こんなことしたいなと思うねんとか、うん、あそうだってこう食事しながらでも、うん、こういうイベントあったら楽しくない、
うん、
って言ったら、あそれいいですね、うん、よしいつやろう手帳開けてって言ってもうバーンと日程決めちゃうねんだからって
あ
でもそこを決めなければ
あまあ確かにね、う
ん、真剣にならへんからね、
いずれやろうみたいなね、こんなやりたいよな、こんなあったらええのになとか言うたらいつまでもほんまにできませんもんね、これ
そう、
うん、
あのいつも来てくれた藤田光井なんかね、はいはい、やっぱようやってくれてんのね、うん、でもやっぱまだ場数が少ないからさ、うん、 あのもう本当に立派に喋ってくれるんよ、うん、講座も上手にやってくれるんやけど、はい、彼女たちの中では口から心臓出そうやねんて、うーん、緊張がすごくて、うん、はいはい、でもそれもいつもあの子らに言うねんけど、まだ言うてみても私の代打でね人前で喋ってくれたのなんてまだわずかなわけよ、うん、でもこれを100回やった後ってどう思うって、
あ、うん、それは違いますわ、
100回やった後はな、いやもうすごい楽しんでると思いますって、そこなんよ、だから目標は100回やることでいい、
100回ね、
今日の講座がうまいことできること、次の講座がちゃんとできるかな、もうそこはどうでもいいの、ちゃんとできるかなじゃなくって全力でできるかなでいいから目標は、それを100回やる、ね、そこまでやっちゃう、
ちゃんとできるかなじゃなく全力でできるかな、
そうそうそう、それで失敗でもいいの、
それを100回ですか、
そう、もうすごく上手になってんの当たり前じゃない、
次例えばね先生の例えば講演を代打で例えばですよ僕でも出させてもらおうと思ったら、うんうん、それは緊張しますよね、滝本、うんうん、先生を期待してきてはる方、滝本、うんうん、先生の講演をずっと聞かれてる方の代打で行くわけですから、うんうん、それはもうちゃんとできるかなですよね、そら、
うんうんうんうんね、
間違えへんかな、噛めへんかなとか、うんうんうん、飛べへんかなとかって、うんうん、もう緊張感バチバチですよね、でもまあ、余計にガチガチになりすぎて失敗する可能性も当然ありますけども、それよりも全力でできるかな、
そこそこそこそこ
っていうところのが大事、
そうそうそう、大事大事、もちろん大事だって、自分で完璧って仮に思ってても、うん、聞いてる人がそれは決めるからね、
まあ確かにね、
ね、
まあまあねそりゃそうですわな、
うん、で自分は今日ぐちゃぐちゃやったなと思っても聞いてる方が満足されてたらそれはそれ成り立ってるわけで、だからそれはもう立場が違う者同士だから測れないでしょ、測れないものは測らんでいいね、だから自分で測れるのは全力だったかどうかは測れるやん、
はい、あ、自分自身でね、うんうんうん、自分のことですから、
そうそうそうそう、
悔いがないぐらい頑張ったかなみたいな、
そうそうそうそう、それでも全力やってなんかお客さんしれーっとなっててもとりあえずマックスやってんからもうそれ以上はもう絞っても何も出てこないぐらい頑張れたんやったらもうオールオッケーやと思う、
あ、はいはいはいはい、う
ん、でこれで100回を目指してたんやったら1減ったよし、あと99回みたいな、うーん、目標はその100をクリアする、
うーん、確かに100やったらおそらく緊張感もまずはないでしょうし、
あの楽しめる、うーん、明日講演会から楽しみっていう感じ、
思えますよね、
思える思える、今すんごい楽しい、もう超楽しい、
へ、最初の20回ぐらいまではもう、うん、
あ、もう吐きそう、
もうできたらこれなくなってくれたらええのにとかね、
そうそうそうそう、うん、本当に思った、
そんなこと思うでしょうけど
思ったね、でもやっぱりもう100回200回とかなってきたらもっとすんごい楽しい、もう生活の一部、
うーん、うん、
すごい楽しいよね、
ということはやっぱり目標設定なんですね、
設定の仕方がみんなだから
間違ってる、ね、
これやりたいっていうね、そこで終わるとそら続きにくい、モチベーション下がるもの、
みんなやりたいことなんか今までも絶対あったはずやし、うん、で今も絶対あって、うんうん、こんなことできたら習い事行こうかなとかね、
うんうん
う
ん、
もうこれみんな思ってると思うんですけど、うんうんうん、それが続かないのは目標設定、
目標設定もそうだし、うん、まあまたね、またの機会があったらやろうっていう、ついついいつもの癖でまたの機会にしちゃってる、ま、うんうん、ピアノやりたいなとかギターやりたいなって言ったらもうとりあえず道歩いててギター教室に行ってみる、体験レッスン、その場で行く、
うん、すぐ行く、
その場で行く、
うんうんうん
うん、ですべき、まず一歩出しとく、
一歩出して、
うん、ドーンと機会を待ってね、思いっきり飛び込む必要ないね、うん、まずね小さい一歩を出しとく、
はいはいはいはい、
これよく前もラジオでほら言うたや、
うん、
よし片付けようってね、家散らかってるから大掃除しよう、
うんうん、
でじゃあ今度の日曜日朝からしっかりやろうじゃなくて、はい、ちょっと片付け出しとく、
あ、今、
う
ん、
そう、机の上だけで、しかも机の上の半分だけでいいから、
うん、
ね、ちょっと片付け出しとくっていう、その一歩出しとくことがすごい大切 で、 で原稿なんか頼まれてね、原稿書くときに、あ、めんどくさいな、明日朝からもう朝4時ぐらいから起きてやろうかなとかこう思う、ね、
なりますよね、
うん、もう今日はもうこのまま寝るか と思うけど、それしたらあかんね。一行だけ書いてねんねん。
ああ、はいはいはいはい。
だからやりかけになるのよね。やりかけとやってないは大違いよね。だからまずもうワードなんかを立ち上げて、まず一行だけ、原稿パパッと書き出しとく。でもその一行も、ってなるのがね、それもしんどいから、とりあえず一行だけ書いとこっていう一行を書くね。
は
で滝本康生っていう風に提出する時の名前も書いといてね、
はいはい、
一行だけ書いとこ、
へ
ー、それで名前つけて保存しとくね。
へ
ほんならやりかけやから、
あのよくね、例えば明日から本ならもう毎日、朝6時に起きて10キロ走ろうとかね、マラソン練習していこうというのを思うじゃないですか、それがつい1日目2日目あって3日目で雨が降ったしとかで、なんかじゃ あで寝坊したと、で今から走っても2キロぐらいしか走られへんし、仕事もあるし、まあ明後日にしようって、これがもう言ったら三日坊主の原因になっていくじゃないですか、じゃなくてその時にたとえちょっとでも走るんです、
2キロ走ったらいいね、
なんか2キロやったら練習した気にならないから、意味ないかみたいな、じゃないんですよね、
じゃない、いやもちろん体にはあんまり練習になってないやろね、2キロぐらいやったら、私らにやったらすごい次の日歩けないぐらいの運動や、ももちゃんからしたらもう兵みたいなもんでしょ、なんだけどその体に訴えようとするんですかと、続けるって心に訴えとくべきやんか、どしゃぶりの中でも2キロ走ったわっていうのは財産、ももちゃんの、
そうか、
そう思う、
そうか、
だから何をどこを捉えるか、どこのどこを見てどの価値観を自分に取っとくかやと思うよ、
でも財産ってね、物とかではなく、
じゃない、違う、
自分の中にある財産こそ財産ですね、本当、
まあ、変な話やけど、あの本当にお料理上手な人とかね、本当に何かずっと好きでやってきてた人とか、もうそれこそ本当にお話上手でも何でもいいよ、もう財産と呼べるレベルまでになっちゃってる人は、あの何どこに行っても食べていける、その財産ってね、
そういや、それは思いましたわ
ね、そうやと思うよ、だから何か好きなこと趣味一つでもいいけど、その財産レベルになるまで頑張れたらこんな幸せなことはまあないね、
だってこの間ね、そのトランプさんが大統領になった時に株価がドーン下がって、これから世界経済どうなんねんみたいなのあったじゃないですか、ほんでインドの方ではなんか紙幣が急に変えられてとか、こんなこと日本で起きた場合にね、みんななけなしのお金を貯金してる、それを頼りに生きてる人たちが急に使えなくなったってなった時にね、ある意味お金は持ってるけど生きていけないんですよ、でもその時に自分に例えば何か、それこそ先生みたいに仏法を解けるとか、自分に例えばそういうことね、裁縫できるとかお料理できるとか、自分言うたら体一つで何かできるものがある人が一番強いんやなってね、この間ふっとこうトランプさんとそのインドのあれがあった時にものすごく思ったんです、
確かにそれはあるかも、要はあの昔からの人がさ、手に職をつけろって言ったのはそういうだからね、財産を持っとけっていう意味で言ってはったんかもしれない、俺はもうおもちゃん早う話終わらへんって
、終われへん、お前お前、俺この曲が入っちゃいました俺はい、いや本当にそういう風に思いました、僕。
そうね。でもまああのもうちょっとしたら新年も迎えるしね。
はい、
なんかまあ今日はこんな話になりましたが、1年振り返ってまた何か来年から新たな何か年輪を刻む。
はい。
なんかそんなをまた考え直してみてもらってもいいかなっていう、そんな今夜の放送でした。
ありがとうございます。
はい、それではあの皆さん来週までお元気で、滝本康生でした。
桃田達人でした。おやすみなさい。
聞いたり惹かれたり、でも互いに線を決して越さないように加減しながら。
中田はじめの選手っ子クラブ、毎週木曜日午後1時からの1時間、楽しくワイワイやってます。
私カモン鈴乃と五十嵐咲さんも出演中。
何でもランキングトークのコーナーも大人気。
岸和田のあの話や新ケーキのあの話、何の話が飛び出すか、
毎週木曜日午後1時から中田はじめの選手っ子クラブ、聞いてね。
ラジオ岸和田が午前0時をお知らせします。